30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。
はい、ということで、7月第2週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、実は早速お悩みご紹介していくんですけど、実は今回のお悩みも先週に引き続いて妊活に関するお悩みをお寄せいただきました、はい、でちょっと初めに告知しておくと、今週はいつもと同じようにお悩み相談、お悩み解決のお話をしていきたいんですけれども、来週は妊活分野で注目されている企業様からちょっとゲストをお迎えしたいなと思ってます。ということで、まあ3、4週はゲストをお迎えしてね、やっていきたいんですけど、7月は割とこう妊活に関する情報が多くなってくるかなっていうのは思ってます。とはいえ、まあ30、40代女性に知っておいていただくと良い、妊活のこともそうだけど、男性ホルモンのこととか、なんかそういうお話も聞けるので、妊活をしてない方々にも、ぜひお楽しみにしていただけたらな、というふうに思ってます。はい。ということで、ちょっと少し話が逸れちゃったんですけど、今日は、いつも通りお悩みお寄せいただいたので、由美子さんご紹介をお願いいたします。
はい。はい。ふうさん、39歳の方からです。
はい。
昨年10月に結婚し、妊活に取り組んでいます。結婚相談所で出会い、妊活への意欲も確認していたので、婚活から妊活への移行は2人ともスムーズでした。ただ、年齢を考えると、早く不妊治療へ移行したい私と、あくまで自然妊娠をしたい夫で意見が分かれてしまいます。どうしても子供が欲しい私と、授かれるなら子供が欲しい夫。どうしたら夫にも積極的になってもらえるでしょうか、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、ふうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、昨年10月ご結婚されたということで、まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ね、妊活、婚活の後は妊活っていうことでね、意欲は確認済みっていうところ、素晴らしいですよね。でも、ちょっとこう、そこには温度差があるのかなっていう感じですよね。で、まあ、ふうさんはご年齢的なことも考えて、早く不妊治療に、移行したいっていうことでも、夫は違うっていうところですよね。なんかこう、妊活って、言葉自体は割とこう市民権を得てですね、なんかこう一般的にはなっているとは思いつつも、その妊活って何を指すのかって、こう人によって違うかなっていうのは私も結構思うところなんですよね。なんかね、以前のこの番組でも言ったことあるんですけども、その妊活っていうのは、避妊をやめることだっていう意味で妊活って捉えてる方もいれば、妊活っていうのはそれこそこう段階踏んで、その不妊治療まで、込みで考えてる方もいるっていうところでいくと、割とこの妊活って言葉に惑わされてしまった結果、その子供を持つっていうことまでのステップを具体的に話せてないみたいなことが起きてしまうことがあるんだろうなっていうのは、ふうさんのお悩みをね、見ても思ったところではあります。で、だから、まずね、ご夫婦で妊活って何を指してるんだっけみたいなことを共有しておくっていうのはすごく大事かなというふうにも思っているところです。とはいえ、まあ、夫さんはね、その段階、温度差が違うなっていうことが今明らかになってしまって、まあ、どうしようっていうところですよね。で、やっぱりこう、他人をコントロールするってことはできないわけですよね。自然妊娠で授かりたいと思ってる夫を、不妊治療にステップアップする脳に変えていくみたいなことって、難しくって、まあ、やればやるほど抵抗されるみたいなことが起きてしまうんですね。人ってこう自分で選択したい生き物なので。なのでやっぱりその例えば不妊治療がいかにこう有効的かとか、短期間で子供を授かれるのに効率的かみたいな話を、ふうさんからしたところで、 まあ、喧嘩の火種にしかならないという、なんかことは想像できるかなっていうところなんですよね。で、もっとその手前のところで、ジャフーさんがコントロールできることって何かなって思うと、まずは、じゃあ自然妊娠にこだわってる夫は、なぜ自然妊娠にこだわってるのか、みたいなことだったりを、まあ理解していくっていうことから始めていくといいのかなと思うんですよね。で、その夫の気持ちを理解するっていうことを切り口に、自分も子供を授かるっていうのは自分の人生において、これだけ意味があると思ってるっていうこととか、あとは、実は年齢的な焦りもあるんだっていうこととか、まあだから不妊治療に、早く移行したいっていうことだったりとか、なんかそういうことを夫婦で、まずは話ができたらいいのかなっていうのは思ってます。でももし、夫側がすでに気持ちが頑なになっていて、その話し合いが難しいっていう場合には、なんか専門家に入ってもらうのもありかなっていうのは思います。で、まあ、本当はね、一番いいのは多分不妊治療に知見のある、お医者さんとか医師からお話が聞けたらいいと思うんですけれども、その不妊治療に抵抗があるわけだから、まずそこの医師にたどり着くのが結構難しいかなっていうのは思ったりもしてます。で、その時に、まあ、頼ってもらえたら嬉しいなと思うのはこういう私みたいなカウンセラーですよね。カップルで。この今意見が違うんだってことですよね。子供を持つっていうこと。子供を持つことの、ゴールは一緒だけれども、持つための、スキルという、なんてい
プ
う
ロセ
か、
ス？
プロセス、そう、プロセスが全然描いてるものが違うっていうときに、じゃあどうすり合わせていくかとか、そもそもね、さっき言った妊活って何を考えてますかみたいなこととか、子供を持つってことはどういう意味がありますかとか、じゃあ最終的に子供が授かれなかったら、どうですかみたいなこととかを話しながらお互い理解して、じゃあどういう妊活していこうかっていうことを夫婦で足並み揃えられたらいいんだろうなっていうのは思います。で、その段階に来たらもしかしたら、医学的なアドバイスが必要になることもあるかなと思いますし、もっと不妊症とか、いうことについても、アドバイスがもらいたいとかいう話も出てくるのかなっていうふうに思いますね。だから、焦りはあると思うんですけれども、やっぱり夫婦で足並み揃えて、もちろんね、妊娠して出産したら育児も2人でしていくわけだから、今のこの段階で足並みを揃えておくっていうのは、すごく大事かなと思うし、意見がすれ違ったときに、どう、その意見をすり合わせていくかっていうことを、早い段階から知っておくっていうことも、すごく、長い夫婦生活の中では大事なのかなっていうのは思っているところですね。なので、まあ、まずはね、夫さんができることとして、その夫の気持ちを理解するために、夫の考えとか気持ちを聞いていくっていうところはやってもらうといいかなと思います。割とこうね、男性が子供を持つっていう時に、すごく不安に思うことって、まあ知識がないからっていうのはあるかもしれませんけれども、人工的に子供を授かるってどうなの？みたいなことだったりとか、なんかそういうことの抵抗感あるかなというのは思うし、割と聞いてて、あ、本当に子供を持つことをしっかり考えてんだなって思うのは、やっぱり金銭面の不安を抱えているからこそ、今のうちに仕事を頑張って昇進昇給しておきたいっていう方は多いのかなとは思うんですよね。だからそこを理解できたら、もっと夫婦でなんか分かり合っていけるのかなっていうところも思うので、ぜひそういうお話してもらえたらいいかなと思います。で、もう一つはそういう話をしながら、でも自然妊娠ができたらもちろん一番いいわけですよね。だから、自然妊娠ができるそもそも体なのかっていうことだけはチェックをしておいてもらいたいなと思います。まあ一般的にはブライダルチェックというような言い方をされるものでいろんなクリニックでやってます。で、まあ不妊治療のね、クリニックとかでやってもらったらいろんな検査ができていいかなと思いつつ、やっぱりまあ今の状況でいくと、パートナーはその抵抗感はあるだろうなと思うんですけど、その場合は男性の泌尿器科とか、男性だけ一人で行けるようなところでやってもらえたりもするので、まあそれであれば、なんかなんとなく抵抗感も少ないのではないかなということがあるので、まあまずね、自然妊娠したいというときに、自然妊娠できる体の状態なのかどうかっていうことは調
確か
べ
に。
ておいてもらうといいかなというふうには思ってます。なんか一人ね、勝手にバーっと喋っちゃったんですけれども、由美子さん、今聞いてみてどうですか？
やっぱ、そうです
突
ね。
然降る。
そう。だから、自然、二つその話を聞くっていう方と、もう一つは、まず体の、自然妊娠、旦那さんが、授かれたらいいんじゃないみたいなふうに思ってるんだったら、じゃあ、まず、体の状態がどうなのか、チェックするの、二人でそれぞれチェックすればいいよねっていうのは、まあ、確かに持っていきやすいって言ってないですけど、これご主人に、もし聞かれたら、なんか、策士がいるみたいな、
本当ですよね。結果コントロールしようとしてるみたいな感じになりますよ
確
ね。
かにそれはそれぞれの体を知るっていうのはすごい大事だなって思ったのと、あとやっぱり私も夫の話を聞くときに、いや、それはねとか、いや、でもねとか、なんていうのかな、結構、妊活って言えば女の人の方が情報量がすごい多いから、
確かに。
事前に入ってる知識も多分全然違うと思うんですよね。だから旦那さんが言うことで、ふうさんはすでに知識があって、あ、それじゃダメとか、
確かにね。
ないとか、もうタイムリミットが迫ってるとか、なんかこう言いたいことはあるけど、相手を否定しないで聞くって、すっごいやっぱ難しいなと思って、
確かに。
そう、いつも、まあ、いや、でもさ、とか私すぐ言っちゃうんですけど、そういうところで、やっぱり、さやこさんが言ってた、二人で足並みを揃えるために、カウンセラーっていう、その専門家に入ってもらって、話を整理するっていうのは、すごい、やっぱり有効だなと思いましたね。
ありがとうございます。
これがもうさ、夫婦の最初の方でね、くすぶっちゃうと、その後ずっと、いや、あの時、ちゃんと分かってくれなかったみたいになって、後々、ね、掘り起
響
こし
きま
て、
すよ。
そう響くから、
恐ろしい。
亀裂を最小限に抑えたり、それ以上広がらなかったり、収めるっていうのは、やっぱり、そういうカウンセラーとか、ね、気軽にちょっと、使ってもらえるのも、相談してもらえるのもいいのかなって思いますよね。
いいですよね。でもなんか本当に結婚して、昨年10月だからまだ全然1年も経ってない新婚さんですよね。なんかその間にこう夫婦で足並み揃えていけるってすごいいいなっていうのは思いますよね。なんか今、例えば妊活っていう一つの言葉だけど、そこに対する価値観って全然違うっていうことが今分かったので、なんかそこをどうすり合わせていくかっていうことをきちんとしてもらうと、多分今後の結婚生活もすごく明るいものになっていくのかなと思うし、安心してね、未来のこと考えていけると思うので、ぜひぜひ、ふうさんができることからね、まずは自分でできることから始めてもらって、どうしたらいいんだろうってね、夫婦で悩むようになったら、ぜひ頼ってもらったら嬉しいかなっていうのは思いますね。でもなんか、なんだろうな。妊活に移行するってことまでは合意が取れてるというか、二人でね、そこまでは足並みが揃ってるっていうところなので、なんかそこができてるっていうことは、やっぱり二人でできたってことへの自信にしてもらいたいなっていうのは思います。でもまあ人生ってね、どうしても足並み揃わない時あるから、今、相談してもらって、うまくこうできることを一緒に考えてみたので、ちょっとやって、まずは試してもらって、できることからね、試してもらえたらいいのかなと。いうふうに思います。ね、ふうさんの妊活がうまくいくといいなっていうところですよね。はい、ありがとうございます。ということで、ふうさんやってみてください。このポッドキャストでは、皆様からのお悩みをお寄せいただいております。ゆみこさん、お寄せ方の、ご紹介をお願いいたします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでね、第2週も終わるんですけれども、冒頭でもお話ししたように、来週は番組初のゲストをお迎えしてお届けいたします。すごい 3年やって初めてなんですけど、はい、我々初めてのことにもうあたふたしまくってね、大変でしたね、みこさんね。はい、で、ゲストをね、あらかじめご紹介しておきますと、スカルプ D のアンファーさん、アンファー株式会社の取締役であり、オムテックブランドの責任者でもある長内久志様をお迎えしたいなと思います。オムテックってなんだみたいなところからね、含めてね、我々、素人としてね、いろいろ聞いていきたいなと、
ね、
はい、リスナーを代表して聞いていきたいなと思いますので、うん、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、第2週のそれわかるもこれで終わりですけども、またね来週、元気にお会いできたらと思います。皆さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来週、さようなら。
さようなら。